音の巡礼ラジオ。この番組は音でつながるあなたとお寺をテーマに、聞いたあなたが思わずお寺を巡りたくなるようなトークやサウンドをお届けしています。こんにちは、遠藤拓也です。はい、今日音の巡礼ラジオにはゲストをお招きしております。フォトグラファーの関健作さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、関さんはですね、まあお付き合いとしては結構もう長いですよね。
10
年ぐらいにはなるのかな。
10年ぐらいですかね、うん、はい、
はい、もともと私がやっている未来の住職塾という、まあ、塾の卒業式かなんかをこう撮影しに来ていただいたっていうのがご縁だったと思うんですけれども、はい、多分もうそれがね、多分10年ぐらい前のこと でそこから、まあ、そのお寺のなんかパンフレットを作ったりホームページを作る仕事を私がやっていて、その時にね、こう写真がないですっていう時に関さんにお願いして、撮りに行ったりとかね、そんなお付き合いだったかなと思います。
うん、はい、いろんな、ね、お寺さんを一緒に行ったりとか、
ね、一緒に行きましたね、
はい、撮影させていただきました、はい、
山梨やら埼玉やら、
はい、そうですね、うん、はい、
早起きしてね、車運転してもらって、ああ
そうでしたね、はい、
はい、でまあちょっとしばらくなんかご無沙汰だったんですが、最近ね、はい、またちょっとお寺さんで撮影してほしいというご依頼があったもので関さんと再会しまして、
はい、
はい、そのような経緯でね、今回ちょっとゲストに出ていただいている次第です。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、関さんはその会っていない間にですね、エベレストに登られたということなんですけれども、
はい、
はい、さっきお話ししていて、ね、なんかこうあくまでもこう山登りはまあ趣味ですみたいな風におっしゃってましたけれども、はい、まあ、エベレストを登られたっていうと、ね、すごいことだとは思うんですが、そもそもそのなんかね、山を登るっていうのはどういう経緯があったんでしょうか。
そうですね、エベレストに一応登頂したんですけれども、僕が山を始めたきっかけは小学生ぐらいですかね。父親が、僕とか家族みんなで登山するのが趣味で、
うん、
で父親に連れられていろんな山に登ったっていうのが始まりで、はい、で登っていくうちに、まあ、世界一高い山、エベレストに憧れを、うん、まあ、小さい時から、まあ、中学校高校ぐらいの時から憧れを持ったっていうところから始まりました。
うん、
はい、
でなんか大学の頃にはこのネパールとかブータンに足を運んでいたということだったんですけれども。
そうですね、大学の時にもう、うん、エベレストがとにかくこの目で見たくなってしまって、
はい、
大学の休みを使って、
うん、
エベレストを見に行ったんですね、
うん、
でエベレストって中国とネパールの間にあるんですけれども、
うん、
どちらからもエベレストが見たくて、
うん、
まず中国側から自転車で1ヶ月間くらいかけて、
はい、
中国側のエベレストを見に行った後に、うん、ま、ネパール側に降りて、
はい、
ネパール側からまた歩いて行って、
はい、
ネパールの側からエベレストを見に行きましたね。まあ、20年ぐらい前の話ですけれども、その時に、はい、いつか登りたいなって思ってました。
うん、
はい、
うん、その時はまあ登ったっていうわけではないわけですよね。ちょっとこう周りを歩いたみたいな感じですか。
そうですね、ベースキャンプっていうのが、
うん、
中国サイドにもネパールサイドにもあって、
はい、
どちらも標高は5200とか300メートルぐらいなんですけれども、はい、そこまで、
そこまでは行って
行って、うん、はい、見てきましたね。
なるほど、
はい、
で写真を撮ってたのもその頃から山の写真を撮ってたわけですか。
そうですね、
うん、
本当に山に行くときは必ず写真を持って行って、
うん、
そのエベレスト見に行ったときもそうですけど、一眼レフのカメラを持って、
うん、うんうんうん、
で感動した風景を撮って歩いていたのが、そうですね、まあ、今本業がフォトグラファーで、
はい、
日々写真を撮ってるんですけれども、
はい、
はい、まあ、山に行って写真を撮ることがきっかけでしたかね。はい、
そうか、じゃあ山が先だったといえば山が先だった、はい、山好きが先だったみたいな。
そうですね、
うん、で撮りたくなってカメラも始めたみたいな感じなんですかね、
はい、そうですね、はい、うん、
なるほど。でしかもこうその後ねブータンで今度小中学校の教員をなさっていたっていう、う
ん、あ、そうですねはい、
うん、ま、それも、
うん、そうですね、そのブータンっていう国はこれもヒマラヤの国なんですけど、
はい、
エベレストにすごく近いんですよ実は、うん、はい、でエベレストを見た後に、まあ、ヒマラヤに住んでみたいなっていう思いが強くなっちゃって、
うん、
で調べてたところ、まあ、ブータンで体育教師 やらないかっていう仕事を見つけたので
、
はい、それに応募して合格したので、はい、
うん、
ブータンに3年間住んでました。
あ、
はい、
え、じゃあ言葉とかはどうしたんですか。
言葉は基本的には英語が通じるんですけど、
うん、
ただやっぱり相手にするのがブータンの子供たちだったので、
あー、
ブータン語をやはり一から勉強して、子供たちと接するときはブータン語で話してました、
うん、はい、じゃあブータン語が喋れるわけですね関さん。
うん、もうでもだいぶ忘れちゃったんですけど、
あ、
昔は結構喋れてました、はい、
それはやっぱり今回登山するときにも役立ってるんですかブータン語。
ですね、厳密にはやっぱり違うんですけど、でも、
うん、
エベレストの近くに住むシェルパ族っていうネパールの民族がいて、
は
い、
ええ、
そのシェルパ族が話すシェルパ語っていう言葉と、
はい、
ブータン人が話すゾンカ語っていう言葉は結構近くて、まあ、ちょっと方言に近いような、なのでお互い結構聞き取ることができました。同じ単語が結構あったり、
あ、なるほど、はい、
なので、ちょっとだけ役に立ったかなっていう、
うん、
はい、
でも基本的には英語も通じるわけですか。
英語は通じますし、うん、エベレスト登った時もガイドしてくれた人がネパール人だったんですけど、英語は通じましたね。
あ、なるほど、なるほど、
はい、
しかもね、ブータンは仏教国っていうことで、まあ、このね音の巡礼ラジオは結構お寺の話題が多いんですけれども、まあ、そういった意味でも、うん、こう関さんは仏教もねすごく好きであるという話。
そうですね、仏教すごく好きでしたね、
うん、
まあ、特にブータンだと休みの日になるとピクニックみんなで行くんですけど、
はい、
必ず目的地がお寺なんですよ。
へ
ー、ピクニックというか、まあ、巡礼というかね、お寺いくつかお寺を巡って、
うん、
そこでお弁当を食べてでこう参拝して帰ってくるっていうのが、そのお決まりの娯楽でしたね。
いいですね、はい、お寺にピクニックが娯楽っていう。
そうなんですよ、はい、
なるほど。
そういうのもあって、はい、うん、の仏教にどんどん興味を持っていきましたね、
はい、なんか関さん本当にね見た目もちょっとお坊さんみたいな。
あ、よく間違われます、ね、よく言われます、はい、
そう、だから僕ももうこうなんか見た目からしてこう親しみを覚えるんですけれども
ね、遠藤さんも仕事柄いろんな、
そうなんですね、
お寺に遠藤さんにお会いするから
でも関さんは僧侶ではないと。
僧侶ではないです、はい、いやでも憧れた時期あったんですよ。
あ、そうですか
そう、やっぱりブータンでたくさんのお坊さんに会って、
うん、
お坊さんみんなね、なんか3年ぐらい瞑想修行するんですよね、洞窟で、ヒマラヤのなんか山奥で、
うん、
3年3ヶ月3日がなんか必ずやる修行みたいで、3年間誰とも会わず喋、
うん、
らず洞窟の中で瞑想するっていう
すごい
なと思って、
うん、
その3年やった先に何があるのかなみたいな興味を持った時期はありましたね、やってみたいなって。
そっか、じゃあお坊さんになるって言っても日本でなるっていうわけではないわけですね、はい、
うん、まあそうですね、うん、なんか純粋にその瞑想修行したらどんな風になるのかなっていうのは思ってましたね、はい、
うん、なるほど、
はい、
はい、じゃあまあそういうね、お寺仏教とのご縁もありながら、写真もねこう寺を日本でも撮っていただきながら、はい、それでね、この まあ、エベレストに登ったっていうお話にちょっと入っていきたいと。
あ、はい、ありがとうございます。はい。
けれども、登られたのが40歳の時なんですか？
そうですね、うん、登るって決めて40歳の時に、はい、
2年前、2024年
の5月に登ったので、もう1年もうすぐ2年ですかね。うん、はい、
そうですね、もうそんなに経つんだ。
そうなんですよ。
うん、まあ、ずっとその登りたいという思いを抱えながら、いつ行くんだろうみたいな風に思っておられてたわけですよね。
そうですね、なんか、ずっと胸の内にはあったんですね、憧れが。いつか登ってみたいな、チャンスがあればと。でもそれを妻に話していったんですよ、たまに。奥さんがいるんですけど、まあ、いつかエベレスト登りたいなみたいなこと、ちょこちょこ話してたんですけど、まあ、40歳になって、その僕のまたいつか登りたいなって思いを話してた時に、いつか登りたいなって言った時に、そのいつかっていつ来るのっていうことを妻が僕に返してきたわけですよ。あんたもう若くないんだから、そので今行かなきゃもう死ぬぞと。私いつかなんて自分で作んなきゃ来ないよ、一生来ないよっていうふうに言ってくれて、なんかケツを叩いてくれたわけですよね。まあ、すごい怖かったですけど、まあ、でもこのチャンスを逃したら一生登れないなと思いまして、はい、まあ、妻と家族が応援してくれるんだったら、じゃあ今行こうと思って、はい、準備をスタートさせたと。
その準備を始めたのが2023年ぐらいですか？もっと前。
ですね、準備、いや、もう本当にエベレスト行こうって決めたのが2024年の1月なんで、
あ、
だから4ヶ月後に出発しました。
なるほど。で、結構ね、SNS とかも拝見してましたけども、毎日のこうトレーニングとかをこうなんか早回しのでこう記録してあげたりされてましたよね。
そうですね、はい、毎日やっぱトレーニングしなきゃいけなかったので、その様子を録画して、
で情報収集して、かつお金も集めてとか、そういうことをね、いろんなことをやっぱりなさっていましたよね。
そうですね、まあ、かなりやっぱりエベレスト登山っていうのはお金かかるので、
はい、
まあ、資金調達と、
あ、スポンサーもね、
スポンサーも集めもしてましたね、はい、かなり大変な日々を送りました、4ヶ月は、はい、
それでね、こういよいよ登ってっていうところで、でこの、はい、まあ、今回にこの関さんに、出ていただいたのは、関さんが一冊の本を出版されたっていうのがありまして、これが、はい、マインドエベレストという本なんですが、はい、まあ、この関さんがその今お話ししたエベレストに登るぞっていうふうに決めてからこう登るまでの、まあ、日記というかね、こうエッセイというか、まあ、それがこう収められていて、でしかも関さんのね、絵もフルカラーでこう掲載されているっていう、素晴らしい本で、これ私なんか購入して感動してしまって、ぜひね、これをなんかポッドキャストで紹介したいなっていう思いで、ちょっと今回ね出演していただいたんですけれども、
はい、ありがとうございます、
はいはい、なんかこの本を出すきっかけっていうのはどういうことだったんですか？
そうですね、まず登ろうって決めた時から不安が一気に押し寄せてきたわけですよ、まあ、死ぬかもしれないとか、はい、資金集めどうしようとか、お金ないとか、この不安をなんか処理できなくて、で、なんだろう、毎日その感情っていうものを文字にしようと、文字でまとめようと思ったわけですね。で、毎日日記を書いて、で、それがスタートだったんですけど、毎日毎日書いて、ていました。で、やっぱり憧れのエベレストっていう山の絵も毎日描いてたんですよ、で、それでだいぶ精神がこう安定していったっていうのもあって、自分の考えがこうクリアになっていったというか、はい、で出版する予定はなかったんですけど、 その日記を写真展を開催した時に一緒に展示したんですよ。
ああ、なるほどね。
はい、去年写真、エベレストの写真展を開催した時に一緒に日記も展示して、
うんうん、
でその時になんか写真よりも日記の方が評判良くてなんかこれ出版してよとか これ面白いねみたいな言ってくれる人が多くて、だったらまあね、見てくれる人の声を、
うん、
が多かったんで、やっぱり写真集よりも絵日記をまとめた本を出しちゃえっていうことで、
は
い、で一冊にまとまりましたね。
あ、なるほど、そうなんですよね。関さん、はい、フォトグラファーなんですが、この本には写真が一枚もないですよね、
はい、そうなんです。
全てこう、でもまあフルカラーで本当に色鮮やかなイラストでね、あのだからそのまあそれこそ先ほどもうずっと憧れてたわけじゃないですか。
はい、
ね、その見たいっていうことでご自身で大学の頃から足を運んだりして、だからもうなんていうかね、こう色とかもなんかすごいんですけどね、なんかなんて言ったらいいんだろうな、なんかこういろんな表情っていうのを今まで関さんが見てきたからこそ、山の表情というかね、その色合いっていうのを、だからなんか本当にこういう色合いなんだろうなみたいなことを思ったりして、すごく綺麗なイラストなのでね、ぜひこの本を皆さんに手に取っていただきたいなって思いました。
ありがとうございます。はい、はい、まあ、タイトルね、マインドエベレストなんですけど、これはマウントエベレストではなくて、
う
ん、
はい、
マインド、自分の僕の内面の憧れの山のエベレストをまとめた本なんですけど、
は
い、そうですね。なので、はい、その色とかも、
うん、
まあ、
あ、そっか、
うん、そうですね。はい、全部自分の結構印象、自分の中の、そうですね、うん、エベレストを表現した書籍になりますね。うん、はい、うん、
そうですよね。その不安をなんかね抑えるためにこう絵を描いたりね、言葉を紡いでたっていうのがね、またなんかその経緯もすごくね、まあ、その時は大変だったんでしょうけれども、今こうやって振り返る時にすごくなんかこういい記録にもなっているなっていうふうに思いますよね。
うん、でしょうね。やっぱり、うん、文字とか絵にするとちょっと落ち着くんですよね。うん、はい、僕の場合はですけど、
うん、
僕は授業中とかちっちゃい頃から落書きすることが多かったんですけど、なんか落ち着かない気持ちを、はい、
うん、
ずっと席に座ってるのが辛くて、
うん、
でその気持ちをこう絵にしていたりとかなんですけど、
うん、そうですよね。さっきなんか独学っていうふうにおっしゃってたましたよね、そういう落書きからっていう
ですね、落書き、うんうん、まあ手癖だったんですよね、なんか、
うん、そうなんですね。
はい、
いや、これぜひ皆さん、この、ポッドキャストの説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひね、これ購入して読んでいただきたいなっていうふうに思いますけれども、なんかトークイベントを予定されているということですか。
あ、はい、そうですね、はい、ちょうど明日、はい、4月3日の、
はい、
18時からですね、
うん、
東京都内の代々木公園ビルというところでですね、
はい、
トークイベント、出版記念の、まあ、エベレストのお話をする機会があります。はい、はい、なのでぜひなんか興味を持った人がいれば、うん、ぜひ参加していただけたら嬉しいなと思います。
はい、これはなんか予約とか参加費とかそういったことは、
あ、一応参加費はあるんですけれども、予約、これ多分会場に来てもらって当日参加でも大丈夫です。
そうなんですね。
はい。
はい。じゃあこのイベントの詳細も、このポッドキャストのエピソードの説明欄の方にちょっと何かしら載せておきますので。
あ、ありがとうございます。
はい。そちらにチェックして、はい、まあちょっとね、明日っていうふうになってしまうので、
そうですね、
急でね、難しい方も今いるかもしれませんが、でも関さん、いろいろなんかイベントあるんじゃないですか、今後も。
どうでしょう。あんまり、
予定はないですか。
予定はないですね、今のところ。
じゃあぜひ皆なんかね、これを聞いてる方で、例えばお寺でとかね、なんかそういうなんかお寺でトークイベントとかなんかあったらいいななんて
思ってね、あればお声掛けいただければぜひ。
はい。
はい、
はい、じゃあまずは皆さん、まだ本を読んでない方はぜひ本を読んでいただければと、関さんに興味を持っていただければと思います。 じゃあ、まあ、全2回で今回お届けしようと思ってまして、第1回はこの辺で失礼いたします。はい、関さんありがとうございました。
あ、はい、ありがとうございました。
はい、後半もありますので引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
それでは聞いてくれた皆さんもありがとうございました。